おはようございます。実は4月8日がイースター、イエス様が復活したことを記念する日であります。それまでの間、イエス様が十字架上で叫ばれた、語られた7つの言葉というのがあります。そのようなスポルジョンの本も翻訳されています。それを見てもとても大きな感動を受けるところであります。この4月8日はイエス様の復活を喜ぶそのようなお話になると思いますが、それまで今週と25日と4月の1日はイエス様が十字架上で語られた7つのその言葉、それを見ていきたいなというふうに思います。で、このルカによる福音書と、ルカという人がこの一章ちょっと見ていただきますとね、このルカによる福音書というのは実は一つの目的がございます。それはもうはっきりとしているんですね。どんなことかと言いますと、ルカの福音書の一章を見ますと、私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私も、というのはルカ自身ですね。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。ですから、ルカというイエス様のお弟子さんのお弟子さん、特にパウロと一緒に伝道旅行をした人ということで、直接のイエス様の十二弟子の一人ではありませんけれども、福音をよく聞いて知って調べた人、その人が今度はこの自分の伝えている、つまり証しした人の中にテオピロという人物がいて、その人にイエス様のことを伝えようとしている、そのためにこの手紙を書きましたと言っています。で、特にここで大切なことは、すでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じますと言っていますから、テオピロという人はルカからかもしれませんし、また他の人からかもしれませんけれども、イエス様のことについてはある程度聞いている、でももっとよく分かってほしい、イエス様のことについて、そのために書いた手紙ですよと、こういうふうに言っています。ここでですから、ルカははっきりとテオピロ、つまりこの人はユダヤ人ではなくて、ここではテオピロ殿と言われています。文語訳ではカッカなんていうふうに訳されておりますけれども、かなりローマの役人で地位の高い人ではないかというふうに言われています。で、その人にルカはイエス様のことを伝えようとしていくわけです。今まで聞いていることをさらに正確なんだよっていうことを確信持ってもらいたい、その信仰がもしあるならば、それをもっと強めてほしいし、まだ信仰を持っていないならば、それをこれを聞いてはっきりと信じてほしい、そんな願いを込めて書かれたのがこのルカの福音書だというふうに、こうテオピロという、ルカはテオピロという人に手紙を書いています。ですから、ルカは何をテオピロに伝えようとしているのか、 つまりユダヤ人でない人たち、人であるテオピロに社会的地位があります。その人に分かってほしいことがある。それは同時に私たちに対してもやはりルカが伝えようとしていたことがあるわけです。それは一体何なんだろうか。私は今日それを注意深く見ていきます。で、その時に非常にこれ特徴的なことがあるんです。ルカがテオピロに分かってほしい。まだイエス様を十二分に確信持って信じると言えない人に対して分かってほしいことがある。で、そのことを中心にして見ていきたい。そうすると、ルカはね、本当不思議なんですよ。イエス様の十字架の歩み。イエス様が十字架について死ぬということを実は本当に事細かに、とってもこの最初の頃から実はそれを記している。例えばですね、イエス様がお生まれになって、そしてこの神殿に両親に連れられて宮詣で、最初の宮詣って言われますが、その時に2章を見るんですが、その時にもシメオンという人の言葉を使うんです。神殿でお使いしている預言者と言われます。で、その人がイエス様を見て言うんです。この子は反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。あなたってのはマリアです。お母さんの心を刺し貫くほどの苦しい悲しいことがこの子を通して起こりますよって言ってる。反対を受ける印として定められている。つまりイエス様の苦しみがもう生まれて8日目に行った時に、もうそのようにシメオンという人を通してイエス様について語られている。そのことをルカは記すんです。そしてですね、さらにイエス様のこのご生涯においてルカは9章に入ってですね、もうこのペトロがイエス様あなた生ける神の子キリストですってこういうふうに告白した後すぐイエス様は何を言うかというと、9章の22節開かなくても結構ですが言うんです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長律法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえらなければならないのですというふうに、ペトロがあなたは確かにキリストですとこう言って告白してうわーっと盛り上がろうかと思うときに、イエス様はこれ言われるんです。ご自分の生涯についてここで多くの苦しみを必ず受けて、長老祭司長律法学者たちに捨てられて殺される。そしてさらにです、そしてさらにイエス様はこの後9章で今度はモーセとエリアとお会いします、山の上で。で、その時に語られたことは何かというと、やはりこのルカはそこの語られたことをちゃんと記すんです。どんなことかというと、9章の31節でイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について語っていたというふうに、そのことをルカは記すんです。そしてさらに続いて今度は9章の51節でこれでもかというふうにルーカは畳みかけます。イエス様の十字架をこの目指した決意を伝えています。この9章の51節で、さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして街灯をまっすぐ、頭をですねまっすぐ向けられた。エルサレムに向けられたっていう、そのことを記しています。そして、また12章の50節に行きますと、もうそのですね、私には受けるバプテスマがありますと、こういうふうにご自分のことを言って、これは明らかに十字架のことを意識して言われた言葉です。そしてさらに、13章に行きますと、33節で、ヘロデがあなたを殺そうと思っているから他のところに行くようにと、パリサイ人たちがイエスに対して忠告したのにもかかわらず、イエス様はこう言うんです。私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら 預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。こういうふうに答えておられるんです。まさにこれはエルサレムでの十字架の死っていうものをイエス様ご自身が覚悟しているんだということをルカは記すんです。とするとね、もう次から次へとルカはテオピロに言ってるんです。イエス様のご生涯ってのは何なのかって、十字架に向かっているよ。イエス様の生涯の中心は何かっていうと、十字架上で苦しんで死ぬことですよ。このことをルカはね、もうテオピロにまっすぐに示してるんです。イエスの十字架を指し示すんです。十字架が一体どんな意味があるのかっていうことを指し示すんです。そしてさらにですね、このまだそれだけではありません。17章に至りまして、エルサレムの旅も終わりに近づいたとき、イエス様は次のように言って、ご自分が十字架にこのつけられることを予告されます。17章の25節で、人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。そしてまた18章の31節から33節でも同じであります。さあこれから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡されというのはローマ人に引き渡されという意味ですね。引き渡され、そして彼らにあざけられ、彼らは人の子を鞭で打ってから殺します、というふうにルカは記すんです。ここで一つ大切なこと、ちょっと違ったのが、今までと違ったのはね、預言者たちが書いているすべてのことが実現される。これはイエス様がのご生涯が十字架に向かっているということを言っている。でもその十字架に向かっているのはイエス様の個人の考えではなくて、昔から神様がイエス様を十字架につけるというそのご計画があって、それはすでにもうイエス様がお生まれになり、ずっと何百年も前にイエス様の十字架のことは予言されているんですということは、神様が決めておられることなんですというふうに伝えます。そしてさらにいよいよクライマックスになってきまして、19章に入りまして、イエス様の十字架が間近に感じられるこの時になって、19章の47節で、祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていた、というふうにルカは人々の様子を語ります。そして20章の9節から16節で、イエス様が群衆に語ったブドウ酒の例え、ブドウ園の例えがあります。これは何かというと、主が十字架を強く意識して語られた言葉であります。そのブドウ園の主がですね、働いている人、その土を貸した者たちに使いをやるという話です。そして収穫の分け前をしようとするときに、あいつを殺しちゃえって、とうとう最後にはその主人の息子さえも殺して、そしてそのブドウ園のその権利を奪おうとしたっていう話をイエス様はされます。そのことがルカによって記されます。そしてさらに22章の22節には、人の子は定められた通り去っていきます、しかし人の子を裏切るような人間は呪まれますと言って、ユダの裏切りによって自分が十字架について死ぬということをルカは記すんです。そしてさらに22章の37節と言いますと、ゲッセマネの園にあるオリーブ山に行く前にも十字架につけられることがはっきりと記されています。そうしますとね、ルカはね、だんだんだんだんだんだんだんだん、このイエス様が十字架に向かって歩んでいくっていう、このイエス様のご生涯がずっと生まれた時からです、十字架に向かって歩んでいるということを、このテオピロにルカは伝えていくんです。したがってこの福音書は単なるイエス様のご生涯の物語ではありません。イエス・キリストの十字架を理解しなければ、実はこのルカがテオピロに すでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたい。正確な事実であることをよく分かってもらいたいと言っている正確な事実の中心はイエス・キリストの十字架なんですよ。これが実はルカがまだ信仰を持っているか持っていないか、まだ確信がないかというそういう中間の中で迷っているテオピロに対して語っている手紙であります。それは私たちにも同じであります。本当に旧約聖書のこともよくわからないね。そして神様のご計画もよくわからない、そういう私たちに対してこのルカが手紙を書いている。神様は、私たちは旧約聖書のいろんな事実がわからないかもしれません。ただテオピロも同じようにユダヤ人ではないので旧約聖書のことをよくわからないかもしれません。神様のことをよくわからないかもしれません。でも知らなければならないことは何かというと、ルカが言ってるんです。イエス・キリストの十字架だって言うんです。それをよく見るっていうことがずーっとルカが一貫して指し示しているところの姿です。そしてその中でこのイエス様がこの十字架上で言われたその七つの言葉の中の一番目は何かというと、ここの23章のところにあります。何か十字架上で苦しんでいるその時に語られた言葉、それはこの十字架上でにつけられた時に語った言葉であります。34節、多分にね、十字架は穴を掘って木を立ててそして横っていうと、大体位置的にあんまり詳しくは書いてないんですけれども、イエス様の足っていうのは大体地上から大体1メートルぐらいのところだろうというふうに言われます。でそこから上に行こう、そしてその足元で兵士たちがイエス様の服をこのくじ引きで分け合っているという、そういう姿であります。でその時に十字架につけられた時に語った言葉が34節、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この言葉であります。で、この言葉をなぜイエス様は言ったか。で、ここで言っていることはね、彼らがお許しくださいってのからわかります。で、その理由なんです。なぜイエス様は父なる神に自分を十字架につけるっていう人、また自分を憎んでいる者、それで自分をこのあざけっているもの、そのものに対して彼らをお許しくださいと取りなしの祈りをできたっていう、このイエス様の素晴らしさっていうのは、私はこう尋常では考えられない、イエス様の愛の深さというのは語っても語り尽くすことはできないだろうと思うんです。ただね、ここで私は今日はそこではなくて、ここに目を留めたいんです。一つ、何をしているのか自分でわからないのです。この何をしているかわからない、何がわかんないんでしょうか。とんでもないひどいことをしていると、無実の人間を十字架に殺してる、つけて殺そうとしている、これはもうとんでもないことだ。でも考えてみてください、イエス・キリストを十字架につけた人たちは、わけがわからなくて十字架につけたんでしょうか。これ私はそうじゃなくて確信犯ですよ。はっきりとイエス・キリストを十字架につける理由というものを彼らは持っていました。だから彼らから、イエス・キリストを十字架につけた人たちから見れば、何をやっているかわからないなんていうふうには思っていないんです。神を冒涜しているものというふうに思います。そしてまた自分たちの考えやその理解をこう無視している、 当時の習慣を無視して、そして新しい王が来ているなんていうふうに自分のことを言っている。これは反逆罪である。ピラトに対して訴えたわけですが、そのようにして自分が何をしているかわからないのですっていうのは彼らにとってはないんです。はっきりと分かってるんです。確信なんです。妬みであり恨みでしょう。生き残りかもしれない。でもイエス様が何をしているかわからないのですと、こういうふうに言ったんです。じゃあイエス様は彼らのその気持ちがわからなくて言っているんでしょうか。どう思います？違うんですね。イエス様が彼らは何をしているかわからないのですって、その何をしているかわからないっていうその意味と、私たちが普通考えている無実のものを十字架につけて殺そうとしてる。だって考えてみてください。ここのところでね、イエス様をこう、あざ笑っている人たちは35節でこう言ってるんです。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。ということは、ほら、イエス・キリストを十字架につけた人たちも、彼は他人を救ったって言ってるんです。人々を救ったお方だ、人だっていうことは認めてるんですよ。でも、イエスを十字架につけているんです。だから自分たちが何をやってるかっていうことを彼らがわからないってことはない。そうすると、イエス様が、彼らが何をしているかわからない、一体どういうことなんだろうか。そうしますとね、私ここにイエス様がこの28節からこの軍師あの十字架上にこのピラトの拷問を受け、そして兵士たちのあざけりを受け、人々の罵りの言葉の中にこの十字架の形状に惹かれていきます。で、その時に、27節、大勢の民衆へイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない体、飲ませたこともない乳房は幸いだという日が来るのです。これは何か。そしてその時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが怠けにこのようなことをするなら彼氏には一体何が起こるでしょうと言ってるのは、神様の裁きがあるってことなんです。神様の裁きがあったならば、その時ももうイエス様のその鞭打たれて十字架上に連れて行かれるあのイエス様のことを悲しむどころではない、悲惨な神様の裁きが来るんだよっていうことを、それをイエス様は言ってる。ですからイエス様の十字架のことで泣き悲しむどころではない。あなた方は今とっても重要なことがありますよって言うんです。あなたは自分たちこそが神様の裁きを受けなければならない状態にある。罪人で神様に逆らい、神は関係ないと言って神を侮って生きてきた今あなた方こそ神様の裁きが今身近にあるんだ。そのことがわからないのか。神様の裁きが今あなた方に迫っているんだ。で、このことをここでイエス様は言われるんです。そうしてその後ですね、このイエス様のこの十字架上でのこのお言葉があるんです。それをちょっと一つ覚えておいてください。今イエス様の悲惨な状態を同情しているような場合ではない。自分たちこそ神様の罪の結果の裁きを受ける、そんなもう大変な状態の中にあるんだよっていうことを言っているわけであります。そしてこのイエス様は、確かにあのペトロがイエス様のことを証言して言います。手紙の中で、 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたとイエス様のお姿を言っています。そしてイエス様はご自分を葬り去ろうとしている当時の人々のことはもちろんのこと、今まさに神、人間はその罪のために神様の裁きを受けようとしている、そして今神の裁きを受けなければならない、それが定まっているものすごい危険な状態の中にある今日の私たちに対しても語っている警告の言葉であります。ですからこの出来事というのは、まさに十字架の出来事というのは、イエス様の十字架というのはかわいそうだな、大変だなと同情しているような場合ではない。いや、何をしているかわからないというのは、何がわからないかというと、そのようにまず自分たちは神の前に裁きを受けなければならない状態にあるんだということに気づいていない。そしてイエス様のことについてとやかく言う、同情する、これはいい方です。しかしイエス様を十字架につけている敵になっている人たちも、実は神様の裁きを受ける状況にあることには間違いません。ただね、彼らの問題なのは、実はイエス様に対するこのイエス様をあざけ笑う、そしてイエス様が二人の罪人の間で処刑される、イエス様の衣がくじ引きされる、そしてイエス様を中傷するあのセリフ、人は救えても他人は救えても自分を救えないのかといった、そしてあと水ぶどう酒を36節に飲ませようとした、これね、実は全部旧約聖書の中でメシアの最後について予言されているんです。その通りになってる。つまりイエス・キリストのあの十字架上での恥ずかしめ、苦しみ、そして兵士たちの姿、そして人々のイエスをあざける、そのあざけりの言葉、それらは全部旧約聖書の中で予言されてるんですよ。つまり彼らは何をしているかわからないっていうのは、旧約聖書の中でイエス・キリストがこのようにして十字架について殺される、死ななければならないという、その神様のご計画を知らないということなんです。そして彼らがやっていることは、神様がイエス様を十字架につけて殺さなければならないほどに人間の罪というのは重くて、その罪の身代わりとなって旧約聖書からずっと予言されている今その出来事がイエス・キリストにて実現しようとしているんだ。そのことを知らないでイエスを信ずるものではなくて、イエスをそのように十字架につけるものとして使われているということに気づいていない。これは大変なことですよ。ユダに対しても言ってるでしょ、人の子を裏切るようなものは生まれなってこなければよかったんだ。私たちは神様の前に、神様は壮大なご計画の中で私たちを救うご計画をします。しかし、神様の前に、その私たちはどのような器として用いられるかっていうときに、イエス・キリストを十字架につける器、罪の器、印として用いられたくないですよ。私たちはイエス・キリストを証しし、イエス・キリストを信じて救われた、イエス・キリストこそ救い主であるということを証しする器として、私たちはそういう器として神様の前に用いられたいものであります。だけどこの十字架にイエスを十字架につきようとしている人たちは、神様の証しのために用いられる器ではなくて、イエス・キリストを苦しめ、そして人間の罪の醜さを示す器として彼らは用いられている、こういう立場にあるということを彼らは知らないんですよ。とんでもない、私は悲劇だと思うんです。それでいて彼らは何ですか、イエスを十字架につけることは神に忠実なことである、パウロがクリスチャンを迫害することが神に忠実に使えることだと思ったかのごとくに、実はイエスを十字架につけることは自分たちは神の前に 正しいことをしているっていうふうに思っていて、実は人間のエゴと醜さと罪深さをはっきりとキリストを十字架につけるという形を通して示す、そういう器として用いられた。これは大変なことであります。で、それを彼らは何をしているかわからないのです。大変な状態に今彼らがいることがわからない。イエス・キリストが十字架につけられて今この死のうとしているこの十字架の意味が実は何のためかがわかっていない。旧約聖書から神様がご計画された私すべての罪人を救うための身代わりの死であるという、その尊い死であるということをに気づいていない、知らない。それでいて悪に加担をしている。このことを通して彼らは何をしているかわからないのです。こういうふうにイエス様に、だから、そしてね、これだけで終わってないんです。じゃあ彼らはひどいじゃないか、神様ってなんてひどい人なんだ、イエス・キリストを十字架につける悪を罪を明らかにする器として選ばれた人はたまったもんじゃないかっていう話になってくりますよね。神様って勝手だなっていう話になる。で、その時にこの二つ目のイエス様の言葉がある。何かというと、強盗ですよね。二人の人がイエス様の右と左につけられました。そして最初はマタイによる福音書によりますと、二人ともです。最初は、お前はなんだ、本当に神の子のキリストならば、俺と自分を救ってみろ、っていうふうに、あざけを笑っていたようであります。でも、ルカはそのことを記していません。ルカが記しているのは何かというと、一人が言った、片方が言っています。39節。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行い、あなたはキリストではないか、自分と自分たちを救えと言った。ルカによる福音書によるとこうなんです。でも、マタイによる福音書を見るとね、両方とも二人ともこういうふうに言ったようです、最初は。でも、後で、もう土壇場ですよ。本当にギリギリのところです。しかも、犯罪人ですよ。そのギリギリのところで、もう一人の人がこう言うんです。彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何も しなかった。ここで二つのことを言ってます。大切なこと。ルカはね、あの同じ十字架につけられて今にも死ぬと思って死ぬ状態にある人の犯罪人の口を通してでも、イエスは何もしていない無実だったということを証明しているんです。私たちは一蓮托生という言葉があります。自分が苦しいんだったらみんな仲間引きつけて一人行くんじゃ嫌だって、どうせならばみんな仲引き連れてという思いを超えて、この今死ぬ死刑に、ね、十字架刑につけられている犯罪人の心をんですよ。イエス・キリストのあの十字架上のあの一連のあの姿を見てだろうと思います。初めて知ったんだろうと思うんです。このイエス様というお方を、この牢にいたわけですから、十字架上でまだ本当にわずかですよ、わずかな期間だっただろうと思う。でもその十字架上でのイエス様の お言葉、そしてまたその態度姿勢、それを見てただ言えることはルカが言うんです。あの犯罪に同じ苦しみを受けて、そして死なばものともと言っても仕方がないような極限の状態にある人の口をして、イエスは罪がないと告白せざるを得ないお方が今十字架についているんです。これが一つ。二つ目、何かというと、ここで言います。私たちは自分のしたことの報いを受けているから当たり前だと言った後、その告白を、こんなに小さなこと、自分は罪の人であるってことを告白したんです。その告白はイエス様に対しての 告白として非常に小さな小さな、本当にこの旧約聖書のこの神様のご計画だとかなんとかって全然知らないかもしれません。そしてまた自分の罪のために今私は死のうとしているという前提です。でもその中でそれに対してイエス様に対して41節ごめんなさい42節で言うんです。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。よくわからないかもしれません。そして瀕死の状態です。苦し紛れというふうに言われればそうかもしれません。でもイエス、そういう罪人、自分が今本当に危険な状態に置かれている、しかも自分は罪を犯してがゆえに今この刑罰を受けている、その自分の罪とイエスに対する期待、それがどんなものであるか人にはわかりません。でもイエスに対する、あなたが御国に行かれる時に私を覚えてくださいと言った、その本当にイエスに対する小さな小さな信仰、苦し紛れの信仰かもしれません。しかしそれを神様は聞き届けられるということをルカは伝えます。ですから言ってますよね、43節、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ここなんです。でしかもここでね、今日と言ってるんです。今日っていうのは今苦しんでいる今日なんです。後でとか、イエス様が来られた時とか、週末の時とか、もうしばらくしてっていうんじゃなくて、今日って言った。つまり今なんです。苦しんでいる今って言ったんです。十字架上で同じように苦しんでいる今、実はあなたはパラダイスにいます。ここなんです。何かというと、私たちにとって、いいですか、とっても重要。私たちにとって何が本当にこの救いなのかっていうことを明らかにします。それは、キリストと共にいるっていうことなんです。そこが神の国であり、天国だって言ってるんです。で、私たちは普通ね、なんですか、いや、そんなの精神的なものだけなのかっていうきっと言われると思う。でもね、思ってください。単なる精神的なものだけでないこと。この、今日、私と共にパラダイスにいますって言った聞いた人は誰ですか？強盗です。しかも十字架の極限の苦しみの中にいる強盗です。その強盗が私を覚えてください。そしてその強盗に対してあなたは今日私と共にパラダイスにいます。つまり後々の約束じゃなくて、実はこの極限の中にいて苦しんで絶望の中にいるこの強盗に対して、あなたはなんと今幸いの状態にいるんですか、いるんですよ、実はあなたは苦しんでいるかもしれないけれども、今あなたはパラダイスにいるんです、今日いるんです、あなたは私により頼みました、そして自分の罪を認めました、どんなに小さなものであったとしてもあなたの今はパラダイスなんです。今の十字架の苦しみを痛み、それらを超えて私たちは最も幸いな状態にいるんです。そういうふうに、そうすると私たちは日常生活の中でいろんな痛みや苦しみ、悲しみ、やはり私も今日もあり報告を受けましたけれども、しかしそういう痛みや苦しみという、でもイエス・キリストが共にいるならば、それらを超えて実は私たちは天の御国にいる、幸いな立場にあるんだということをルカは伝えるわけです。そしてそれは私たちもこれから生きていくときにいろんなことがあるかもしれません。でも私たちは実際にいろんな苦しみや悲しみを負うかもしれません、肉的には。でも私たちはキリストと共にあるならば、それは神と共にあって、私たちの今の状態は実は最も幸いの状態の中にあるんだと、ルカはテオピロに語り、私たちに語るわけであります。 全てのものをもしかしたら手に入れたとしても逆にも言えます、キリストと共にいなければそれは地獄だって言うんです。最も苦しい状態の中にあるんだ。私たちはこれからどうなるのかわからない、今自分はなんと不幸な状態の中にいるんだろうかと思って、今の痛みや苦しみや悲しみ現実を受け止めるのか、この強盗の中にこの苦しみの中で私は今パラダイスの中にいる、天国にいる、その天国にいるものが今苦しみを受けている、これははるかに今の私たちですよね。これから生きていく力、または私たちの今の状態がなんと幸いの中にいるのかと、この信仰と平安の中でさまざまな痛みや苦しみを迎えるのとどうなるかわからない、私は最大の不幸な人間だと思いながらその痛みを覚えるのとははるかに違います。そのことをここでルカは伝えるんです。テオピロという人がどんな人かよくわかりません。しかしテオピロよ、あなたはこのイエス・キリストの十字架をあなたが自分の罪のためである、神様は私の罪のために、私が神様によって裁かれるのをキリストが代わりにあの約束のように受けてくださっている、その十字架なんだ、それは私にとっても大切な十字架なんだ、贖いなんだ、身代わりの死なんだ、神様の裁きを受けられたんだというふうに信頼をして、この強盗のようにたとえ全然知らなくてもです、あなたを私を覚えてくださいとキリストにより頼むならば、たとえどんな悪いことをしていたとしてもですって言った。法律では死刑になるかもしれません。ですからよく言います、あの教会士という人がいましてね、あの刑務所に行って、そしてあのその刑務所死刑になる人とこう話をする、でそうしてその天国への約束をし、あなたはキリストと共に今あるんですよと、そうしてそのこの世においては刑罰を受けていきます。でもその時にその人の顔は輝いて、ステパノのようであり、そしてイエスの兄弟ヤコブのように殉教していく、これの大きな違いがキリストをどれだけのことを知っているかではありません。イエスキリストの十字架が神によって定められた約束であり、そして私の罪の刑罰であり、その十字架の救いは今強盗で死刑になろうとしているその人にまで及ぶ、そういう救いなんだということを私たちはこのルカの福音書の中に私たちに今語られているということを覚えて、そしてパラダイスにある約束平安、その状態に今私たちがいるんだと、そのように人生を送っていく、そしてキリストともう一度お会いするまで、そのような信仰と平安の中に一生を過ごす、それが神の栄光を表していくということになるのではないでしょうか。一言お願いいたします。愛する父なる神様、ひとときお感謝いたします。本当にルカはどんなに小さなものであっても、またどのような小さな告白であっても、またどのような罪深いものであっても、自分の罪を認めイエスにより頼むものを、本当に神は共にいてくださる、まさに天の御国がその場にあること、到来することを教えられました。主よ、憐れんでください。私たちが本当にあなたの幸いの中でパラダイスにあるというその幸いの状況の中にいることを、本当に主よ感謝いたします。主と共にある幸いをどうぞ証しするものとして私たちの歩みを支え導いてください。主の御名によってお祈りいたします。